もしもし。
あ、もしもし。
テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日のご相談を簡単に教えていただいてもいいですか？
はい。私の娘のことなんですけれども。
うん。娘さんのことですね。はい。わかりました。では、詳しくお伺いしていきますね。はい。まず、あなた様はおいくつでいらっしゃいますか？
はい。私は60歳です。
60歳。旦那様は？
25年前に離婚をいたしました。
はい、わかりました。お子さんは娘さんと、はい、
一番上が長男で36歳。
うん、
で、次が長女で35歳。
うん、
で、一番下が次男で29歳です。
29歳。はい。はい、じゃあ今日娘さんのことということですから、真ん中にいらっしゃる35歳の方のことですね。
はい、あ、そうですね、うん。はい。
今は一緒に暮らしてらっしゃるんですか？
今別に暮らしております。
別に。じゃあ、はい、ご長男さんも次男さんもお出になってるの？
次男だけ今家にいまして、あと私の母が一緒に暮らしております。はい、私と3人です、
ね。3人で暮らしてらっしゃるんですね。
はい。
で、お母様ちなみにおいくつで？
91です。
そうですか。はい、わかりました。うん。それで、その娘さんというのは結婚していらっしゃるの？
5 年前に結婚をしたんですけれども、うん、2年前に離婚をいたしました。う
んうん、お子さんは？
3 歳の男の子がいます。
うん、1人。
はい。
うん。じゃあ、3歳の男の子と娘さんと2人で。
あ、そうです。今は2人で暮らしてます。はい、
うん。で、どんなことがご心配なのかしら。
ですね、娘が結婚して、うん、お腹に赤ちゃんがいるって分かって、
うん、
で、うん、そうですね、妊娠5ヶ月ぐらいからですかね、
うん、
なんかこう、今までそういうことはなかったんですけれども、うん、電話をかけてきて、
うん、
なんかものすごくもう最初から興奮してるというか、
うん、
強い言葉でこう私にすごくいろいろなことをこう、言ってくるようになったんですね。
うん。具体的にはどんなようなことなんですか？
はい、いつもどうしてそんなに厳しいのとか。
厳しい。うん。
はい。それから、もう離婚するとか、
うん、
そういう、なんかもういきなりそういう、話で、
うん、
こうでこうでっていうのがなくて、
うん、
もう離婚するとか、結局、旦那さんとも毎日のようにこう喧嘩するようになってしまったみたいなんですね。
うん、
で、その喧嘩してる時にまた電話かけてきて、
うん、
今すぐに来てと言って電話をかけてきて、それでその都度こう
行って
たんですね。うん、はい。
でも結局は娘さんのところは離婚しちゃったんですもんね。
そうですね、私に言ってくるような言葉遣いとか、
うん、
そのものすごい興奮でも大きな声で、
うん、
わーって言うんですよ、
うん、
多分そのように毎日のように旦那さんも仕事から帰ってきてから娘にそのように言われてて、
うん、
もうちょっとやっぱり耐えられなくなってしまったっていうこともあったと思うんですけど、
うん、
はい、
その、ね、娘さんが言ってるその厳しいとかどうしてっていう、その厳しくしたっていう感覚はお母さんにはあるんですか？
思うのには私自分の母が、
うん、
ものすごく自分に言ってほしくない言葉をずっと言ってこられていたんですね。
なんて？
例えば、3人目がちょっと離れてできたんですけど、
うん、
その時にも、8ヶ月、30週に入った時に陣痛が来てしまって、
うん、
で家から病院に行くときも、
うん、
もうそんな弱々しい子供なのかもしれないから、もう今日のうちに産んじゃいなさいよとか、
うん、
とにかく言ってほしくないようなこと、
うん
うん、で自分から必ず自分が悪くないと思ってても、
うん、
今は一緒にいる母なんですけど、謝って気分を直してもらうようにしてたんで、その、何でも母を一番に考えてしまったのかなって思って、で、私が母に言われて嫌だったことは、子供たちには何もそういうことは言ってはいないんですけど、娘から言われた言葉が、全部私が母に言わないでって思ってたような言葉と一緒だったので、そういうふうな思いをさせてきてしまったのかなって、今になってみると、思うことがあります。
ご自分ではお母様との間ね、決してうまくいってるとは多分思ってないでしょうけれども、その時に嫌な思いをしたことを子供には言わないように
気をつけていた。言わないようにこういうこと言われたってことは言わないように
はずなのに、ね、
うん、はい、
はずなんだけど、うん、蓋を開けてみたら娘さんから
今度私にそう娘からそういうふうに言われて、うん、で私は母に娘のようになんでこういうことを言うのとかいうことは一切言わないで来たんですけど、うん、娘は私にそのことを言ってくれたので、
うん、
私もやっとこの年になって気づいたのかなって、
うん、それで、まあ、今日はどうしたらいいかっていう、うん、あの娘さんのお気持ちね、
はい、
うん、どうしたらいいかということについて、はい、じゃあ先生にお伺いしてみましょう。
はい、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、今日お答えいただきますのは、はい、心についてのエッセイストとしておなじみマドモアゼル愛先生です。はい、では愛先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。
はい、なんでお母さんと一緒に住むことになったわけ？
あ、離婚を
した後にだから、
うん、まあ、母がいたから私が働くことができて、
うん、
お世話になってるって本当に頼ってきた部分もあったんで、
うん、
今もまだ一緒にいるような状態ですね。
あの、それが悪いって言ってるんじゃなくて、
ええ、
あなたの本当の心は、
はい、
それを良しとして受け入れてたのかしら。
あの、私はその時はもう、うん、あの、そういう風な感じで、私がとにかく母を怒らせるようなことを言わなければとかしなければって思って自分の中で受け入れてます。
で、その無意識が娘を怒らせてるわけでしょ、だって。だから本当のところはお母さんと住みたかったのか、それともお母さんを拒否して生きたかったのかなっていう。
あ、
本当はお母さん拒否したかったんじゃないの？
そう思います。
でもそこを形の上で体裁繕って、はい、私が我慢すればっていう部分が、
はい、
娘さんに対するあなたの思いが食われちゃったわけだよね。
はいはい、
だからお母さんの愛情が、また思いが娘に伝わらないのが、
はいはい、
母とおばあちゃんとの心理関係にあるんだっていうことを、
はい、
が事実だったと思うのね。それ娘さんは無意識にそのことを知ってるわけですよ。
はい、
ね、そしてあなたが本来、
はい、
うわーって叫ぶべき相手は母だったわけですよ、あなたの。
そうです。はい。
ね。
思います。はい。
という心の中で病理が生じたわけですよ、この家の中に。
はい。
ね。要するにこういうことなんですよ。子供たち3人いて、
はい、
お父さんはいない、家を守ってくる人はいないわけだよね、
はい、
その男性的な力によって、
はい、
そうするとお母さんしかいないわけで、家を守る人は。しかしお母さんは、はい、例えばいつも怯えてるんだよ。もっとすごいなんか怖い人が町内にいて、毎晩お母さんに何か言いに来るっていうような心の中で、お母さんはいつも怯えてるんだよ、
はい、
僕たちよりもその力に霊属しない限り生きていけないんだよっていうような家庭で子供たちは生きてるわけだから、
はいはい、
そんな状況を考えてると伸び伸びできないよね、子供たち。
ああ、そうですよね。
この家の安心感というのはない。少なくとも母は自分を守ってくれる人ではない、
はい、
という気持ちはどっかに持ってるはずなのよ。それで一番自分が大変な時に、
はい、
でもそんなわけはないと思いたいから、
はい、
お嬢さんは何か大変な時に今すぐ来てよっていう、
はい、
まあ、母を試すような形で苦しめる以外、はい、その矛盾を解く方法がないんだよね。だから変な話、おばあちゃんに我慢するお母さんはもういいですと、
はい、
私のために苦しんでるお母さんを見ることで魂を慰める以外なかったのよ。だから理解しなんかしてくれないですよ。だってこのお嬢さんは自分の存在によって母が苦しむっていうことで初めて納得できるものを得られるんだから。
はい、そうですよね、
うん、なのにおばあちゃん、うん、まだおばあちゃんに対してもう苦しんじゃいけないんですよ。娘のことで苦しもうと覚悟を決めてほしいんですよ。
はい、
そうするとね、伝わるんですよ。あの、具体的に言わなくたって、断絶された思いは物理的に断絶されるけれども、それってね、伝わるもんなんですよ、不思議なもんで。 だからここは意図的にちゃんと私は分かった、はい、私の子育てっていうものは子供を犠牲にしてたと、
はい、
母とのトラブルを避けるために、
はい、
そして今その犯行に遭っていて、
はい、
私のために母さんは悩んでくれなくちゃダメ、私のために苦しんでくれないと私生きられないっていうふうに、
はい、
まあ言ってるわけだよ、
はい、
この構造をまず理解することだよ、
はい、
その上で僕は今口出すべきじゃないと思う。娘さんは娘さんで、ばあちゃんだろうが母だろうが夫だろうがみんな信頼できなかったんだという自立の戦いを始めてるわけだから今。
そんなようなことも言ってました、
うん、それを、うん、変にあれしちゃ できないですよ。それはそれでただ心配なのは、
はい、
娘さんは経済的にどうなってんですか今。
まあ働いて、
うん、
自分でやってますね。養育費はいただいているので。
養育費どんくらいもらってんのかな。
3万円、
うん、それでいくら働いてるの毎月。
毎月13万とか。
13万。
そのぐらいだと思います。
いくらぐらいのアパートに住んでるのかしら。
5万円ぐらい。
5万円、
はい、
そうすると今なんでわざわざこんなこと僕が聞くのかっていうと、
はい、
これが大事なんですよ、
はい、
この具体性が娘さんをどこまで助けるかの一つの本当の判断になっていくわけよ、
はい
ね、そして責任を持つってことにつながっていくんですよ。そうすると、
はい、
残り8万円じゃない、
はい、
それで果たしてそれだけの生活ができるかって考えた時に、
はい、
やっぱり母として見守る母として、
はい、
4万円は足りないぞというようなそこら辺の感触とか、
はい、
そうやって助けてあげてくださいよ。
あ、それはでも毎月、うん、聞いて今日は大丈夫とか、うん、
聞いてじゃないんだよ。
あ、聞いてじゃなくてね、
うん、うん、お前こんくらいは持ってた方がいいよっていうようなことだよね。それも顔を合わせないであげればそれは安心感で信頼になるよね。いちいち3枚もらうたびに母さんに顔を合わせるっていうのは非常に複雑だよね。
本
当に黙って見ようもんだったらお母さんに、まあ、あなたに余裕があればなんだけども、やっぱりこのじゃお金足りないですよ。いくらだったらあげられるの。
3、4万は、
うん、じゃあ母さんは3万しかあげられないけど、はい、毎月振り込み用でいいんじゃない。
あ、そうか、
うん、それは、
はい
はい、間違いない愛情ですよ、
はい、
口は出さないんだもんそれで、
はい
ね、僕はだからいろいろ付き合い方はあると思う。
わかります。
玉木先生もう一回聞いてみたいと思います。 ね、
ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとう。
いかがですか。
はい、ありがとうございました、う
ん、ね、少し具体的な案も出ましたね、
はい、
うん、確かに経済的に楽になると娘さんの気持ちというのも、まあ、少しは安定するのかもしれないですね。一つだけでもその不安要素が抜けますもんね。
そうですね、
うん、
よくわかりました、
うん、はい、でもご自分のね、いろいろご心労重なってると思いますから、ご自分の体調管理を心の管理もしっかりねしてくださいね。
はい、はい、ありがとうございました、はい、本当に、はい、
では失礼いたします、
はい、失礼いたします、はい、ありがとうございます。